一言祈ります。天のお父さん、どうぞこの学びの時もあなたが導いてください。あなたについて、またあなた自身をより知ることができますように。毎日の生活の中で今日学ぶこと、あなたについて学ぶことが生きて、私の毎日の生活の中で、しっかりとした歩みとなっていきますように。地に足つけたその学び、イエス・キリストを信じる、またお父さんあなたのことを信じるというその信仰が私の歩みに伴ってきますように。学びも同じように、あなたについて、あなたが明らかにしておられる真理についてばかり学ぶんではなくて、その真理にあなたを知って、信仰によってこの真理を歩む、学びとなりますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私に、あなたの力と、あなたの言葉を与えてくださって、あなたが言わんとしておられることを分かち合うことができますように、どうぞ導いてください。私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。箴言の一章です。最初の箴言の一章の一節から六節まで、まあ最初にお読みするんですけど、これはその箴言の、なんですかね、概略。誰が何のために書いたかということが書いてあります。なので、いつもその章が、まあ書簡が変わるごとに、書簡というかその本が変わるごとに、聖書の中の、で誰が書いて、時代がいつで、その背景が何でっていうふうに説明してるんですけど、ここにも一節から六節までを読むと、箴言が誰によって書かれて、何のために書かれたのかということまで全部書いてあるので、この一節から六節までを読んで、説明することで、この箴言の概略を、学んでいきたいと思います。一節から六節。箴言の一章。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言。これは、知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と、資料ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と資料を得させるためである。知恵のある者は、これを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と、知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。ヨブ記と、また今までやってきた第一、第二列王記、歴代史とか、ネヘミヤとか、エズラとか、エステルとか、ガラッと変わりますね。ただ、その内容というか、この言わんとしていることは、その変わらないことです。だから神がおられて、で、私たちにその神を知るということ、で、神に従っていくことには、行くためにはその言葉が必要で、イエス・キリストが必要であるということ、それについては全く変わりがないです。まず、一節を見てみると、そのこの詩編や箴言が誰によって書かれたかということが書いてありますね。で、著者は、イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンです。一節にあるように。で、ソロモン王は、まあ、紀元前971年から、931年の紀元前の話です。の、40年間、エルサレムで王として治めたというふうに言われています。まあ、実際にその紀元前971年というのがどれだけ正しいかというのは置いといてです。少なくとも、紀元前その900後半、だいたい紀元よりもイエス・キリストが生まれる前よりも、900年から1000年くらい前に生きた王様です。ソロモンというのは。で、ダビデというのはソロモンのお父さんですから、その一世代前を生きてます。だから、紀元前1000年よりも、ちょっと後ぐらい。後というか、前と言えばいいんですかね。前。です。で、だからこの箴言が書かれたのは、読まれたのは、少なくともこの紀元前、1000年よりも少し後。ごめんなさい、少し後か。なので、イエス・キリストが生まれる900年から1000年くらい前に、ソロモンに神が与えたその知恵によって語られた、言葉です。第二歴代史の一章、7節から12節を見てみると、まあ、開ける方はどうぞ開けてください。第二歴代史。第二歴代史の一章。そんなに遠くないですね、第二歴代史はね。3センチぐらい前です。第二歴代史の一章、7節から12節。ソロモンがその王様になる前に神が現れたんですよ。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。 あなたに何を与えようか願え。何を願いますか、皆さんなら。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神、主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたの、されたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ、誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも、財宝をも、誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて、私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとあなたに与えよう。ソロモンは、その王様になる前に、まあなるときに、神に求めたんですよ。私に知恵と知識を与えてくださいって。それで、神はその知恵と知識とはあなたのものとなったというふうに言って、その神がソロモンに知恵を与えたんですね。知識を与えたんですよ。でこれは開けませんが、第一列王記の4章、第一列王記の4章、32節から34節までを見てみると、そのソロモンには3000の神言と1500種の歌があったというふうに書いてあります。だから、神によって知恵と知識が与えられて、その3000の神言と、ここには31章しかないんですけども、3000の神言と1500の歌をソロモンは歌ったというふうに、第一列王記の4章の32節に書いてあります。で、その後を見てみると、彼はレバノンの杉の木から石垣に入るヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や葉物や魚についても語った。ソロモンの知恵を聞くために全ての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国の全ての王たちがやってきたというふうに書いてありますから、だからその、もちろん神についての知識はもちろんのこと、その草木とか動物とか、そのいろんな彼のに与えられた知恵というのはその多岐に渡ってたんですよ。もう今で言うとそのノーベル賞の全てを取るみたいな、文学賞も科学賞も何もかも平和賞ももちろん全部取るというぐらいのその知恵とか知識が彼には与えられてたんですよ。なのでその3000の神言と1500首の歌が歌えるようなその知恵と知識がソロモンには与えられました。そのソロモンがこの神言を書いたわけです。2節から6節まではその神言、なぜ神言が書かれたかというその目的について書いてあります。神言に戻りますね。神言の一章。二節から六節までを見てみると、まあ、まとめると、知識と知恵、また訓戒と悟りを得るためのものだというふうに理解できます。知恵と訓戒を学ぶため、悟りの言葉を理解するため、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するため、わきまえのないものに分別を与え、若いものに知識と資料を得させるためだと。で、知恵のあるものがより理解を深めるためだし、悟りのあるものもさらにその指導を得るためだって。で、神言と比喩と知恵あるものの言葉とその謎を理解するためだというふうに書いてあります。で、神言の中には、知識と知恵というその二つの言葉が出てきます。まあ、二つとも同じようなその感じがするんですけども、知識と知恵。まあもちろんその日本語でも言葉が違います。英語にすると知識というのは knowledge、know というのは知るっていう意味ですね。その知ること knowledge。知識っていうのはその物事についてのその事実です。例えばこの国は日本ですとか、今鳴いてるのは鳥ですとか、今日は日曜日ですとか。物事についてのその事実です。事実としてこれは事実だということを知っていること。私は生きてますとか。石は動きませんとか。その事実を知るというのがその知識です。で、知恵というのは英語だと wisdom というふうに言われてて、その物事についての事実。それを知ってるのは知識ですけど、だからその知識をどのようにしたら正しく扱うことができるかというのが知恵です。おばあちゃんの知恵袋みたいな。あはーっていう。 それが知恵です。知識っていうのは、たくさんいろんな人が持ってます。特に今インターネットとかがあって、たくさんのその知識を得ることができます。でも必ずしもたくさん知識がある人にその知恵があるかというとまた話は別です。どうしたらお金を稼ぐことができるかということをよく知ってる人で、実際にお金を稼いでる人でも、知恵がなければ、それをお金を稼いだお金をどう使っていいか分かんないんですよ。だから湯水のように使ってなくしたりして。また、正しい知識をどう使っていいか分からないその知恵がなければ、その社会的な弱者をその貪ったり、その人たちから巻き上げたりするんですよ。それは知識がないんじゃなくて知恵がないんですよ。だから知恵と知識というのは似てるんですけども、違います。信玄はこの両方を与えるって、知識も与えるし、知恵も与えるって。信玄は正義と公義と公正と資料ある、訓戒を体得するために書かれたとも書いてあります。三節にありますね。だからその正義や公義っていうその義というのは、私たちイエス・キリストを信じたら、神から与えられるということを信じています。で、その通りです。イエス・キリストを信じたら、私たちのこの信仰が正しいと認められるんですよ。イエス・キリストを信じるその信仰は神からのプレゼントなんですよ。でもそのプレゼントを受け取るためには、信玄、知恵とか、知識とか、ごめんなさい、知識とか知恵とか、訓戒とか、悟りが必要なんですよ。だから何もイエス・キリストについての情報が入ってないのに、イエス・キリストのことを信じるということは不可能なんですよ。だから神からその信玄を受けなければ、その与えられなければ、信玄というそのこの箇所を学んでなかったとしても、神は様々なところでその知恵を、知識を私たちに与えてくださるんですよ。私には無理だって。私には、その私だけでは、そのどうしようもないって。だから私には私をあがなってくださる方、私を助けてくださる方、その方が必要だって、私には神が必要だということを多くの人が知ってるんですよ。別に信玄を読んで学んでるわけじゃないのに。でも、神はその信玄を通してもそうだし、いろんな事柄を通してその信玄として人にこの知識を与えるんですよ。だからその信玄を私たちが学ぶということは、より神がどのような方かということを知るし、よりイエス・キリストがなぜ私のためにその十字架にかかったかということも理解できるし、より神について、イエス・キリストについて、その私たちのその信仰が増し加えられていくのに、その信玄というのはとても必要なんですよ。そして知識だけじゃなくて、知恵を与えてくださるので、くれるので、神がね。だから、私がこの知っている、神を知っている、神について知っている、イエス・キリストについて知っている、救いについて知っている、福音というのが何かということを知っている。その知っていることが、その、知識に根ざして、どうその正しく扱うかというその知恵を与えてくださるから、毎日その生活の中でどう生かすか、どのように考えればいいのか、そのことも教えてくれるんですよ。信玄は全ての人に対して有効です。わきまえのないものに対しても、知識のないものに対しても、また知恵のあるものに対しても、悟りのあるものに対しても、より悟りを理解するために、よりその知恵が何なのかということを、与えられている知恵が何なのかということを理解する上でも、それを教える上でも必要なんですよ。だから信玄というのは、その全ての人に必要なものです。そのために、ソロモンはこの信玄を書き残しました。7節、信玄の一章の7節。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。まあ、主を恐れることは知識の始めである、その始めという言葉。ヘブライ語で、バシーテって言うんですけど、この始めにという、始めという言葉は、創世記の一章の一節に出てきます。始めに、神は、天と地を創造した。同じ、始めにという言葉です。で、この始めにという言葉は、第一段階として、第一歩目として、という意味はないです。だから、まずはじめに神が天と地を創造したというふうに言うときに、もうこのはじめというのは、神がこの天と地を創造したのは、このすべてが作られる上での、この土台になる部分、根幹になる部分、もうこの基礎になる部分です。で、神が作ったというその情報が、このすべて いろんなものが作られていく、創造されていく中での一番大切なこの基礎なんですよ。だから、初めにというその、創世記の言葉っていうのは、まず最初にではないんですよ。一番最初に着手したことはじゃなくて、順番の初めにではなくて、もう初めに、もう一番大切なこと、もう初めにこれを伝えたい。神が作ったんです。それが、創世記の一章の一節の初めに神はっていう、この天と地を創造されたという初めにです。だから、この聖書が言うというか、このヘブライ語のガシートという言葉が使われる初めにというのは、この初めにという語ったものが、それから語るそのすべてのことの根幹、根底、基礎になる部分ですよというものです。建物であれば、それがコンクリートの基礎ですよ。柱になる部分。それ、この物事の、天と地を創造したということ、その情報があったら、その一番大切な部分、根幹をなす部分、根底、柱である部分というのは、神が作りましたということが一番大切なんですよ。で、主を恐れることは、知識の始めであるというふうに書いてあります。面白いですよ。知恵ではなくて、知識の始めと書いてあるんですよ。さっきも説明しましたけども、知識というのは、その物事の事実、私が着てる服は白ですとか、今日は曇りですとか、空に雲があるとか、で、そういうその物事の事実というのが知恵なんですけど、事実を知るというのが。で、あ、ごめんなさい、知識なんですけどね。その知識の始めだって、物事をどうその有効に活用するかというのは、その知恵というのはね、もちろん死を恐れることは当然必要なんですが、それ以上にその物事の事実を知る上で、神を恐れるということが必要なんですよ。私たちにどんなその知識があったとしても、何を知ってたとしても、神を恐れるということを、その知識がなければ、神を恐れるということを知らなければ、この土台となる、物事を知るということの土台となる部分がないということなんですよ。だから神を恐れるというそのことは、私たちが物事を知る上で一番必要な、私たちがその知識として蓄えるそのすべて、で、算数ができようと、漢字をみんな知ってようと、英語ができようと、何ができようと、何を知ってようと、神を知るというものが物事の知る知識の根幹なんですよ。神を知らない、ごめんなさい、神を恐れるということもね、神を恐れるということがなかったら、その上に立てるものや、その、増し加えていくもの、知識として置くものというのは、そのぐらぐら揺らぐんですよ。神を恐れるということは、主を恐れるということは、知識の始めなんですよ。だから、主を恐れることなしに、神を恐れることなしに、物事の事実や様々な情報を知っていても、本質的なものを知らないんですよ。上辺だけを知っていたとしても、その根幹的なもの、根本的なもの、それを知らないんですよ。神を恐れるということを知らないということは。人間は頑張って生命の誕生とか、宇宙の起源とかを探るんですよ。はやぶさ2号とか飛ばすんですよ。おそらく3号も4号も飛ばすかもしれないですよ。でもそれで、その宇宙に、そのどんなその水があったとか、なんかこういう、なんか、わかんないです。説明できないですけど、こういう素粒子を見つけたとか、こういう物質をなんか採取したとか、そんなことが分かったとしても、何の役にも立たないんですよ。だからなんだ、丸ですよ。私のその永遠の命に関係することではないんですよ。私が義と認められることとは全く関係ないんですよ。私の罪が許されるとか、私が本当に自由になるとか、喜ぶとか、感謝するとか、そういうこととは関係ないんですよ。主を恐れるというのは、もうこの身を縮こませるような、身がすくむような恐れではもちろんないです。草刈りをしてて、いきなりハブがトグロ巻いてそこにいたら怖いですよ。うわーって。驚いすくし怖いですよ。山に入って、なんかキノコとか取ってたらいきなり熊と目があったら怖いですよ。この前ね、ニュースになってましたけど、飛行機に乗ってて、このエンジンが火吹いてたら、それは怖いですよ。恐ろしいですよ。だから神を恐れるっていうのは、そういう恐れじゃないんですよ。魂抜きたんみたいな、そういう、恐れじゃないんですよ。怖くないんですよ。でも、その畏敬の念とか、尊敬の念とか、それが、主を恐れるということですよ。だって、考えてみて、ください。神という方は、どのような方かというと、 神は私を作った方ですよ。私の罪を許し、私に永遠の命を与えてくださる方なんですよ。イエス・キリストの御名の上に、私の願いや私の祈りを聞いてくださる方なんですよ。いや、神を恐れるでしょ、そりゃ。なんか、会社とか、その職場の上司とかが来たら、ある程度その、畏敬の念とか、尊敬の念というのはもちろんありますよ。でも自分の先輩とか、年配の方々とか、その畏敬の念とか、尊敬の念というのは持ちますよ。町長さんとか、県知事とか、国の首相とか、天皇陛下とか、畏敬の念とか尊敬の念って持ちますよ。であれば、なおのこと、私を作られた方ですよ、神は。私の罪を許すためにイエス・キリストを送られた方ですよ。私を義と認めてくださる方、私に永遠の命を与えてくださる方。その方に、この尊敬の念や畏敬の念から来る神を恐れるというのがあって当然ですよ。だから神に対する畏敬の念や神に対する尊敬の念こそが知識の根幹であり根底部分なんですよ。主を恐れるということは大事実であって、で、1たす1は2以上に当たり前のことなんですよ。神のことを信じるのであれば、神が私のことを作ってくださった、イエス・キリストになって私の罪を許してくださって、私を義と認めてくださって私に永遠の命を与えてくださるということを信じているのであれば、当然に当たり前に知識として事実として神を恐れるということがあって叱るべきなんですよ。この当たり前がなければ、この当たり前の知識が私になければ、それをどう正しく使うかなんていう、その知識な知恵なんて私にはないですよ。愚か者は、この当たり前がないものは、知恵と訓戒を蔑むって。だから神を恐れるという、その事実を知っていなければ、この事実をもとに、どうこの事実を正しく使うか、神に従うとか、神に求めるとか、神により頼むとか、私のその全てを明け渡して、ギブアップして、神により頼むとかっていうのは、その、愚かなんですよ。愚かな者は、知恵と訓戒を蔑むって。この神に従うようにというその訓戒にも、その、アホらしいって思うんですよ。それは知識がないからですよ。神を恐れるという。私たちもその肉があるんですよ。で、その肉に対して私たちはこの知識を持って対決しないといけないんですよ。そして精霊の力によってこの肉を殺していただく必要があるんですよ。これ戦わないと。神を恐れるというその、知識を捨てて、自分のそのやりたいことにかまけたいんですよ。そこでぶつからせるわけじゃないですか。いや、神がおられるって私を作った方が、この24時間ずっとその神はもう考えないで自分の好きなことをやってるような、テレビずっと見てるようなことを神は願ってないっていうことを、その神を恐れるから、その知識も与えられるから、なんかそこでその自分の肉に対決する必要があるわけじゃないですか。でも神を恐れることなしに、やらなければならない。そうしてはならない。そうやってその自分を抑え込もうとすると、今度はその知識がないから神を恐れるという。で、じゃあなぜやらないといけないんだっていうその肉の問いに対して答えられないんですよ。だから従わないんですよ。だから自分の肉の思う通りに自分のやりたいことをやりたいんです。やるんですよ。やってしまうんですよ。それは自分に知識が抜けてるからですよ。神を恐れるという。で、何度でもこの知識というのは失われていきますよ。肉がぐんぐんぐんぐん出てくるから。肉頑張れっていうその悪魔がいるから。だからそのたんびに、私に神が与えてくださったこの知識、神を恐れるということ、いや、私は神によって作られたんだったって。神が私のことをイエス・キリストを犠牲にしてまで愛しておられて、その私をあがなってくださって、私の罪を許してくださって、私には永遠の命が与えられてるんだ。それは神のおかげだったって。神がこんなにも愛してるんだから、私は神を愛そうって。そこからスタートするんですよ。神を恐れるという、その知識があるから。いろいろなことを知りたがるし、私は。いろんなことをやりたがるんですよ。けど、もう、すべてにおいてのこの基礎になる、神を恐れるというこの知識抜きに、何を知ったとしても、何を得たとしても、どんな力をもらったとしても、有効に使うことはできないんですよ。そのためにソロモンは箴言を書いたんですよ。彼が 彼に与えられたその知識、知恵、このすべてを伝えるために箴言が書かれたんですけど、でこの土台になるのは神を恐れることだって、まずそう言ってます。八節と九節。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。ソロモンは我が子よっていうふうに、自分の子供たちに対して、この箴言を書き送っています。まあもちろん、そのもっと広く、理解するのであれば、その知恵に、知識に、それを学びたいと言って、その耳を傾ける人たち、心を開いて、そのソロモンの声に、聞く耳を持つ人たち、その人たちを指すし、その、そういう広い意味では、私たちも、この、我が子よの中に入るでしょう。ソロモンの子供たちには、子供たちは、おそらく、2000人以上はいたでしょう。だって、700人の妻と、300人のそばめたちがいたわけだから。で、一人にあたり、二人ずつ産んだとして、2000人じゃないですか。それじゃ多分聞かないですよ。でも聖書に記録されているソロモンの子供っていうのは一人しかいないって知ってましたか？レハバムだけですよ。しかもそのレハバムってどんな王様でしたか？知識がない、知恵のない愚か者だったんですよ。こんなにもう世界でその知恵が与えられた人、知識が与えられた人、そのもう一番与えられたという、一番その神によってその知識と知恵において祝福された人の息子が神を恐れるということを知らないという。悲劇でしかないですよ。ソロモンは晩年、その千人の自分の近くにいる妻やそばめたちに、その、たぶらかされて、言いくるめられて、その神を恐れるということを、死を恐れるということをやめたんですよ。まあ、それと全く関係ないわけじゃないでしょうね。父の訓戒と母の教えを、蔑まず忘れてはならない、捨ててはならないと。これが親の役割ですよ。親が知識と知恵を持って、その始めになる死を恐れるという、その知識を持って、子供を訓戒し、教えるんですよ。神について、神を教えるんですよ。神という方はこのような方だって。で、子供にとって大きな祝福ですよ、それこそが。親になるっていうことは、神の前に責任あることです。と、自分に言い聞かせます。本当にその子供たちを、その死の訓戒と、教育によって教えるというのは、一番の子供たちに対するその祝福なはずですね。どんなにそのお金がなくても物がなくたって、やっぱ神を恐れるということを知っていれば、その知識の始まりなんですよ。また別のところでは知恵の始まりだとも書いてあります。父と母というふうに二つも両方とも出てきてますので、お父さんがやればいいって、お母さんがやればいいって、そういうことじゃなくて、両親揃って子供に教えるんですよ。神という方がどういう方か。10節から14節。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。これが箴言で語られた第一番目の警告です。教えです。訓戒です。つまり、誰と一緒にいるか気をつけなさいというのが箴言で語られる一番最初の、指示というか、警告というか、この訓戒です。面白いですね。もちろんその神を知るというのは知識の始めだということを前提にですよ。その上で、その我が子よと、ソロモンが自分の子供たちに対して、また私たちに対しても、一番最初に注意してねっていうふうに言ったのが、あなたが誰と一緒にいるのか、あなたが誰を自分の友人とするか、それを気をつけなさいと言っています。誰の声を聞くか、誰を友とするか、よく考えなさいというのが、この10節から14節までの間の意味です。英語のことわざにはこういうことわざがあるんですって。あなたの友達を見せてみなさいって。そうしたらあなたの将来を教えてあげましょうって。だから自分が誰と付き合ってるか、誰を友達としてるかによって、あなたの、その自分の将来、あなたの将来を見ることができるって。 第一コリントの15章33節、第一コリントの15章の33節にはパウロはコリントの教会に向けてこう言ってますよね。友達が悪ければその良い習慣が損なわれるって、思い違いをしてはならないって。これも残念なことになんですけど、ソロモンはまさにこの点で失敗したんですよ。700人の妻と300人のそばめたちが、私たちのその神を、祀らせてください、私たちの神の像を作ってください、その声に聞き従ったんですよ。誰を友とするか、誰の声を聞くのか、採用するのか、よく考えなさいって。罪人に従ってはならないって。もちろん誰もですよ、一緒に来いって、我々は人の血を流すために待ち伏せする、そんなこと言って聞き従う人いないですよ。罪のないものを理由もなくこっそり狙うぞとか、生きたまま飲み込んで墓に下るもののように彼らをそのまま丸飲みしようみたいな、そんなことを言う人いないですよ、もちろん。でも彼らに従ってはならないって。だから罪人に従ってはならない。罪人の声を聞いて、悪いことを言う人たちの声を聞いて、その影響を受けてはならない。それに従ってはならないです。だから、罪人が自分の近くに存在していたとしても、それ自体が悪い影響を及ぼすことはないんですよ。そしたらこの世界に住んでる人誰も救われないですよ。サタンもいるし、悪魔もいるんですが、そのサタンや悪魔の存在自体が私に罪を犯させないんですよ。けど私がサタンや悪魔のその言うことに耳を貸して、言うことをその彼らに聞き従うときに、罪人にまた聞き従うときに、私は影響されるんですよ。結局、私が死を恐れるというその知識や知恵を捨てる決断をするので、私は最終的に自分の判断として罪を犯すんですよ。サタンがいるから私は罪を犯しました。悪魔が私をそのたぶらかすから、惑わすから私は罪を犯しました。あの人がこんなことを私に言ってくるから私は罪を犯しました。私は悪くないんですって。私を惑わす奴らが悪いんですって。そうではないですよ。別に悪い、その神に聞き従わない悪い奴らというのは、悪魔やそのサタンというのはもちろん存在してますよ。でも彼らのその悪いもの自体のその存在が私に罪を犯させるんじゃないんですよ。私がその人たちに聞き従って、その人たちにその一緒にそのつるんでね、彼らの声を聞くからですよ。この11節から14節にあるようなこと、言葉は普通は言わないです。でも実際にしてるんですよ。簡単にリッチになるよ、なれるよ。簡単にお金持ちになれるよ。簡単に力を持つことができるぞ。一緒に来るだけで、これをやるだけで、俺の声を聞くだけで、俺の言う通りにするだけで、お金も力も手に入るぞ。そうやってその不正にお金をちょろまかしたり、で弱いものをいじめたりして、その自分の力を誇示するわけじゃないですか。愛するということの全く別、その正反対のことをするんですよ。自分の利益を求めて、自分の周りの人たちをそのないがしろにするっていうか、それは愛するということじゃないじゃないですか。だからそのようなことを言ってくる、愛するということ以外のこと、自分のその富のために、自分に力を手に入れるために、これをしよう、あれをしようという、そういう声に聞き従ってはならないし、そこに自分の身を置いてもならないし、影響されてはならないって。誰を友とするか、誰の声を聞くのか、あなたは十分に気をつけなさいと。それが第一番目の箴言です。15節から19節。この人たちの、罪人たちのその結末です。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らを待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。だから彼らの通り道に足を踏み入れてはならない、一緒に歩いてはならないって道を。つまり同じ方向に進んではならないって。彼らと同じ結末に行き着いてしまうから。だから同じ道を歩むなって、一緒にいるだけじゃなくて、一緒にいるってことは、その悪者が最後にその滅んでしまう、その結末に行くわけだから、この道というのは。だから決してその道を歩んじゃいけないって、一緒にいるということは一緒に歩むってことになっちゃいますから。 17節のその鳥がみんな見ているところで網を張っても無駄なことだですけど、なんか、今イメージとしてはですよ、その鳥には実際にこの鳥がこの飛んでるところで網を張ってその餌を置いて、で、昔やったんですけど、一回も捕まえたことないんですけど、スズメを捕まえるために米とか置いてピッてやるやつ。あれは別にその、なんていうんですか、鳥が見てるところでやったとしても、その有効ですよ。だって鳥ってそこまで考えないから。で、何が問題かっていうと、鳥には、その網と、そこにある網と、その餌になる米というものの事実は見えるんだけども、その点と点が繋がらないんですよ。網がある、米がある、私がそこに行く、食べる、網がかかる、捕まる、食べられる。で、その点と点が繋がって、その理解できないんですよ、鳥は。だから、鳥には、網と餌の関係性が見えないんですよ。でもし鳥に網と餌の関係性やその後に、自分が迎えることになる結末が見えていたら、その罠というのは無駄じゃないですか。でも鳥には見えないんですよ。だからその罪人の惑わしも同じだって。その最初は見えないんですよ、この点と点が。あ、これも楽しい、あれも楽しい、これもいいな、あれもいいな。点と点が見えないんですよ。でも、それをしっかりとその線で繋いで、どこに行き着くかっていうことを見ると、この結末というのは、もう悲劇しかないんですよ。ソロモンはハマってしまったんですよ。こんなに知識があって知恵があるのに。だから本当私たちも、その神を恐れるというこの、基本的な、一番大切な知識、神が与えてくださる知恵、それから外れないように、毎回毎回、言い聞かせて覚えている必要がありますよ。ソロモンでさえもですよ。失敗するわけだから。彼らの結末というのは、自分の血を流すことになるって、自分の命を取り去ってしまうって。で、利得を貪る者の結末、最後はこうだって。人を愛さないという結局。20節から23節。あ、はい。まあ、27節なんですけど、すいません。20節から27節。2つに分けて読みます。まずは、20節から21節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。知恵は叫ぶんだって。知恵はその全ての人に向けられてるって。でもここは知恵という、まあ、擬人化してね、人のように知恵が叫んでるように。で、巷で大声で叫んで、広場でも叫び、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけるって。だから、どこでも人がいるところ、どこででもその知恵は語ってるって、公の場で叫んでるんだって。誰の耳にも聞こえるように叫んでるって。だからさっき言ったように、その、私たち知識はあるんですよ。点と点が繋がらないんだけど。自分自身はその力がないって。で、自分自身にその自分を救い出すことはできないって。で、そこと、神がおられて、神がその私のことを愛しておられて、恵み深くあられて、イエス・キリストを私に与えてくださったって。イエス・キリストが十字架で私の罪を負って、罰せられたので私の代わりに、身代わりとなって。それを信じる信仰によって、その義と認められるというその点が、繋がらないんですよ。だから、私はそのダメだってなって、私はダメだからどうしようみたいな。じゃあお金を稼ごう。じゃあ仕事で成功しよう。じゃあこの人に頼ってみよう。あの人に頼ってみよう。この知識を得てみよう。このものを手に入れてみよう。そうしたらって。でも全くその点と点が見えてないんですよ。だけど知識はまた知恵は大声で語るって。みんなにその声を語りかけてるんですよ。それを聞くと、神について私には神が必要だってなるはずなんですよ。知識は、ごめんなさい、知恵は全ての人に向けられていて、知恵はその叫んでるって。ある意味私たちもその知恵の声となる必要もありますよ。神がおられるっていうことや、イエス・キリストがその私たちの罪を許してくださる、贖ってくださる。で、そのために十字架があるんだというその福音を述べ伝えることが、その知恵の叫びとそのオーバーラップしますよ。被りますよ。そしてその点と点をつなげるのに、その助けとなるというか、それを取りなして祈ることも私たちには必要ですよ。22節から27節。 この知恵はわきまえのないものに向かって叫ぶって。22節、わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよ。ここまでに一回しておきます。で、いつまでわきまえのないことを好むんだって、いつまであざけりを楽しみ、いつまで知識を憎むんだって。だから知恵はその長い間叫んでるんですよ。いつまでだって。で、一回叫んで終わりじゃないんですよ。何度も何度もいつまでなんだろうかって思いながら、その忍耐しながら叫んでるんですよ。長い時間知恵は叫ぶんですよ。神を求めなさいって。第二ペテロの三章の九節。第二ペテロの三章の九節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせているのおられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅ぶことを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。神はその忍耐をもって、その知恵を、神ご自分を求めることを、その叫んでおられるんですよ。いろんな人たちや、いろんなものや、いろんな状況や、事柄を通して、神は、その叫んでおられるんですよ。まあ、知恵としてね。イザヤも、そのイスラエルの民に向けて言ってます。イザヤの、65章。イザヤの65章の2節。私は反逆の民。自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中私の手を差し伸べたって。手を差し伸べて、私のに立ち返りなさいって、私に向き直りなさい。そうやってその知識を、また知恵をイスラエルのために語って、私のことを恐れるようにって、神を恐れる、主を恐れるということが、その知識の始めだということを叫んでいたんですよ。いつまでだって、わきまえのない者たちに、新改訳の新しい版だと、浅はかなものというふうに書いてあります。でよく考えもしないで、簡単に物事を信じる人、簡単にその人が何か言ったらそれを受け入れる人のことをわきまえのない浅はかだというふうに、言います。いつまで浅はかでわきまえのないことを愛するんだって。そんないつまでもなんかすぐはいはいってするの人を信じるというか人が言ったことをすべて信じるみたいな。いつまでそれをやるんだって。またあざける者はいつまであざけってるんだというふうに、言ってます。同じその箴言の21章の24節にあざける者について書いてあります。21章の24節。高ぶった横柄な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをするというふうに書いてあります。だから神の知識に対して、その逆らって高ぶるんですよ。神が私には許される必要があるっていうふうに言ってるんだけども、そんな許される必要なんかないもんって。だから横柄な態度を取るんですよ。そのあざける者というのは神の知識に対して高ぶり、その馬鹿にするんですよ。また、愚かな者というのは、かたくなであるがゆえに、その真理を受け入れない、拒否する人たちですよ。エジプトのパロがそうでしたよ。神がそのイスラエルの民を出エジプトさせたいというその事実を知っているのに心を固くなにして信じないんですよ。聞く耳を持たない。イエスをキリストだと認めない律法学者や祭司たちもそうですよ。最初はわきまえがないんですよ。すぐにその何が正しいか正しくないかとか考えないで浅はかにすぐに信じるんですよ。けどそれが悪くなってくるとどんどんあざけるものになっていくんですよ。あざけるとその神に対して高ぶって横柄な態度を取り始めるんですよ。で、最終的に愚かになっていくんですよ。神がその真実を言ってるのに、それに耳を貸さなくて心を固くなにしてしまうんですよ。いつまでそんなことしてるんだって。そのような人たちに対して神は、その叱責を送ってるんですよ。私の叱責に心を止めるならって、今すぐって。もう神は今すぐにでも、その悔い改めを与え、その人との関係を回復したいんですよ。今すぐにでも霊を与えて、彼らがそのわきまえのないところから、あざけるところから、愚かなところから、知恵を得て、知識を得て、知恵を得て、そして神との関係に戻ってくることを神は願っておられるんですよ。神の叱責に心を止める、私の叱責に心を止めなさいというふうに日本語では訳されてますけど、英語だと turn という、その向きを変えなさいという言葉ですよ。 だから悔い改めるってことは、なんか何かできるようになるとか、何かやらないで済むようになるとか、力を持つとか、そういうのを悔い改めるって言うんじゃないですよ。なんかイメージとしては悔い改めるってなると、なんかこれができるようになるとか、今までできなかったことができるようになって、神のために、神の役に立ちますみたいな、そんなイメージは持つんですけど、悔い改めるってことは向きを変えるってことですよ。今までその悪者の道を歩んでたんだけど、向きを変えて、神の方向に、神が願っておられるところに自分の足を進めるのが悔い改めの原点ですよ。向きを変えるんですよ。そこに行くんじゃなくて、その神に聞き従わないことを励ますような言葉や考え方や、そのようなその人たちに聞き従うんじゃなくて、その自分の向きを変えて、神に従うというところに歩みを変えるのが、それが悔い改めの原点ですよ。それが定義ですよ。そして神が、そうしたら私が向きを変えたら、何かできるようになったらじゃないですか。向きを変えて、あ、ここは間違ってたって、まずいって。神の方に、すいません、私間違ってましたって神の方に向きを変えたら、すぐにでも神が霊を注いでくださるんですよ。そして力が与えられるので、また御言葉がその内側からその御言葉を思い起こさせてくださって、神の願いというのを私の心に書きつけてくださるので、一歩進むことができるんですよ。それをやってから神に悔い改めるっていうのは、悔い改めじゃないですよ。むしろ無理なことを自分に課してるんですよ。そんなことできないですよ。悔い改めっていうのは向きを変えるんですよ。自分が間違ってた、この私が向いてた向きは間違ってました。だから私は向きを神に変えます。それが神の叱責に心を止めるということですよ。神を恐れない者たちの報い。24節からずっと32節までがそうです。24節から32節までお読みします。私が呼んだのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが顧みる者はいない。あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うときあざけろ。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。神を恐れない者、知識のない者は神を無視するんですよ。神が呼ぶのに、その神の声を拒むんですよ。神が手を伸ばすのに、それを顧みないんですよ。神のすべての忠告を無視し、叱責を受け入れない。その自分の身を、その方向を変えないんですよ。神に向かって。で、そうすると、その人が災難に遭い、恐怖が襲うときに神は沈黙するって。彼らが神を呼び求めても、探し求めても、そこには沈黙しかないんですよ。わきまえのない者の背信は自分を殺すし、愚かな者の安心は自分を滅ぼすって。神を信じない、神に背を向けるということは、結局自分を殺すことになるんですよ。点と点がそうやってソロモンは教えてるんですよ。自分が今歩んでる道は大丈夫かって。その行き着く先はどこに行くんだって。点と点をつなげて見てみなさいって。その一つ一つの事柄に関してあなたは神を恐れてるかって。神に対する畏敬の念と、神に対するその尊敬の念が失われないだろうかって。神は恵み深く、憐れみ深い方です。神は恵み深く、憐れみ深い方なので、神は私を叱責してくださるんですよ。私を責めるんですよ、聖霊によって。でもその聖霊が私のその罪を明らかにするときに、神に向いていないということを明らかにするときに、へそ曲げて、その神の声に聞き従わない、だってって。神が何か語ったら、いや、それでも、実は、とか、いや、でも、だって、しかし、とか。それを言い続けて、神にその向きを、その向き直るということをしなければ、いつか沈黙がやってくるんですよ。その沈黙はもう、恐怖でしかないですよ、本当の。神にさじ投げられたら、恐ろしいですよ。神が忍耐してくださるんですよ。 私に叱責をしてくださるとき、私を、その聖霊によって私の罪を示してくださる間というのは、神は忍耐して待っておられるんですよ。その時の沈黙と、最終的な沈黙とが全然違いますよ。私の一生は永遠じゃないんですよ。この体を着てる一生はね。もちろんその死んで、蘇って、栄光の体が与えられて、そして永遠に生きるんですけど、その永遠はあるんですが、この地上でのこの体というのは、この生きるという、この体で生きるというのは、有限なんですよ。限りがあるんですよ。私がこの地上で生かされている間、神はその忍耐を持って、私に常に声を語りかけてくださるんですよ。私に向き直りなさいって。私を恐れなさいって。神を恐れることから物事を出発させなさいって。それが神の愛じゃないですか、私に対する。私たちに対する。私に対する忍耐ですよ。私がどんなにアホなことをやっても、どんなに神のことを、無視したとしても、拒否したとしても、私がこの地上で生かされている間、神は私に向き直りなさいって。知恵が、それいろんなところで叫んでるんですよ。私に対して神は語りかけるんですよ。神を恐れることを教えてくれるんですよ。でもそれを無視して、それを聞かないのであれば、私に神の沈黙というのが最終的には待つんですよ。まあ、そうやって滅びたくないですよ、私は。私の一生は有限で、その限りある人生の中で、神を恐れることを学ぶんですよ。その限りある人生の中で私はたくさんの失敗を犯します。その連続して起こるこの失敗の連続の中で神を恐れるということを学ぶんですよ。一回失敗しました。もう絶望です、みたいな。そういうふうに考えてはならないですよ。神の忍耐は、神の慈愛は私たちを悔い改めにその導くって。神が忍耐しているのは私のことを愛してくださっているからですよ。神が忍耐されるなさるのは神が恵み深いからですよ。神はたくさん私を叱責なさいますよ。でもそれは私を愛しているからですよ。私が向きを変えて神を恐れるということ、主を恐れるということをその失敗の連続の中で私が叱責を受ける中で、この限りある人生の中で神を恐れるということを学ぶために、神は私のことを待ってくださるし、私にチャンスを与えてくださるし、私を叱ってくれるし、たまにはビンタしてくれるし、ああって、目覚めて、ああ、なんてことしてたんだって思い起こさせてくださるんですよ。私に最終的な沈黙を与えたくないからですよ。すべての人に対して、神は、その知恵が公の場で、巷で叫ぶんですよ。喧騒の、その町の喧騒の中で叫ぶんですよ。町の門の角で叫ぶんですよ。神を指さして。私たちはその叫びを聞いてありがたいことに。今ここにいるんですよ。それでも忘れますよ。神を恐れるということ。でもそのたんびに神に向き直るんですよ。神は私を作ってくださったんだって。神は私にイエス・キリストを与えてくださったんだって。イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださって、私に罪への許しを与え、私を子として扱い、私に永遠の命を与え、私は神の国を相続するんだって。そのことを思い起こして、ああって、そうだったって神に私はリスペクトすべきだし、尊敬の念を抱き、畏敬の念を抱く必要があったなって。33節。しかしあなたは私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかであるって。だから神に聞き従うのであれば、正しく、清く、美しく歩むとか書いてないですよ。一回も間違いを犯さないとか、十回まで許されるとか、490回までしか許されないとか、そんなこと書いてないですよ。神に聞き従う者はって。もちろん聞き従う中で、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うことを追求することも含まれますが、聞き従うというものの中に、私に対する叱責に聞き従って、私がごめんなさいって神に向き直ることだって神に従う、聞き従うってことなんですよ。だから失敗はつきものです。私たちはまだ完全にされてないから。神に従えないことなんかたくさん出てきます。でもその時に神に聞き従うかですよ。言い訳を言って、その聞き従わなかった理由を述べるのか。それともそこでごめんなさいって言って、この神を恐れることを学ぶのか。もう後者を続けていきたいですよ。神は本当にこの私たちには理解できないほどの大きな忍耐を持って、私に対して忍耐してくださるんです 私が神を恐れるということを、毎日の生活の中で恐れるということを覚えておくということを、その教えるために。いろんな知識を私たちは得たいんですよ。聖書を学びながら。でも、知識の始まりは、根底の部分というのは、私たちの知識の神を恐れるということですよ。で、この神を恐れる、主を恐れるということを、私たち追求すべきですよ。物事を判断するときに、神を恐れて判断するんですよ。自分の計画を練るときに、神を恐れるということを考えに入れる必要があります。楽しいことを考えてその楽しみを味わっている中でも、私はああ、楽しいなあ、嬉しいなあ、とかってやってるけども、その楽しいと思ってる中に、神を恐れるということを、それ入れるんですよ。だからそうすると、肉に楽しみすぎるとか、そればっかりかまけるということがなくなってくるんですよ。やばい。神を恐れるんだったって、私こんな、わーとかって言って、その自分の肉が喜ぶようなことばっかりしてたら、神を喜ばせることにならないなって。あ、神を恐れようって、神が私に何を願ってるんだったっけって。神に祈ったり、御言葉を読んだり、お互いに愛し合うことを追求したり、祈ったり。それでその神が喜ばれるところに、向き直れるわけじゃないですか。別に、楽しむなと言ってるわけじゃないですよ、聖書は。私たちをがんじがらめにするようなそのルールじゃないから。でも、主を恐れるということを、私たちのその全てにおいて、この知識の始めとして、私を喜ばせるものを、がいっぱいあるんだけども、その土台となるものは、主を恐れるということが土台になってるんですよ。私が友人たちといるときに、主を恐れるということが、私を支えますように、家族で過ごすときも、私が主を恐れてるかどうかということが、その常に、その私の考えに浮かびますように、私に、その主に対する畏敬の念、尊敬の念があるかどうか、聖書を読むときだって忘れますよ。祈ってる最中で忘れますよ。また教会に来てるときだって、その主を恐れることなしに、礼拝に参加するってことはできるから。本当に、ああ、神は私のことを許してくださると。私を作ってくださった。私に永遠の命を与えてくださる方だって。この本当にもう、点と点をつなげる必要がありますよ。私たちにあるこの知識というの。だから、神は恐れるのに、その、ふさわしい方で、神を私たちは恐れる必要があるのかって、尊敬を払う、畏敬の念を持つ必要があるんだって。そこから、私たちの毎日の生活を、この派生させていくんですよ。神を恐れるから、これをしよう。神を恐れるから、これをしないでおこう。神を恐れるから。そうやって、毎日の生活が、本当に神を恐れるという、その知識をベースにして、歩むことができたらね、私たちの毎日というのはもうスーパーエブリデイですよ。本当に神との関係を喜んで、でそこにはその33節にあるように、その私の魂に関してものすごい安全だし、また恐れも感じることなく安らかでいられるんですよ。神を恐れることを覚えていられますように。今週一週間、神を恐れて、神に対するそのリスペクト、神がしてくださったことをその思い起こしながら、ああ、神を私のその人生の中に覚えておく、神に聞き従う、その必要があるな、また価値はあるな、そうやって今週一週間過ごしていくことができますように祈ります。天のお父さん、どうぞあなたを恐れることをもっともっと教えてください。お願いします。すぐに、あなたを恐れるということを忘れて、あなたに背を向けて、悪いものの道を歩もうとしてしまう、私がいます。私の肉があります。どうぞ、私があなたのことを恐れるということに取り組んで、その知識のゆえに、自分の肉があなたに背を向けようとするときに、いや、神を恐れるんだって。神にその尊敬を払い、神、あなたにその畏敬の念を払、その、持つんだという。それでその肉に対して、肉がそのあなたに背を向けることに対して、その、察知して、私をお助けくださいと祈ったり、願ったりできますように。たとえその失敗して自分の肉にかまけてしまって、あなたをないがしろにしてしまったとしても、あなたの手を払いのけてしまったにしても、あなたが伸ばしてくださるその手を、無視してしまったにしても、それを思い起こさせてください。どうぞ私を憐れんでください。そして、あなたに向き直るその悔い改めに私を導いて、またあなたに向き直って、主を恐れるという、この知識に基づいて、物事を考え、計画を練り、 歩みを続けていくことができますように、どうぞ助けてください。主よ、どうぞ今週一週間、あなたを恐れるということ、そのことに取り組んでいけますように、私たちの毎日をお助けください。導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。